広報河合2022年12月号。今月の表紙は、昨年のうまみ丘陵公園で実施されたクリスマスウィークのイルミネーションです。大きな木に色とりどりの電飾が飾られ、それを見上げる女性の目に電飾が映り込み、キラキラしています。今年も12月21日から25日の5日間、日没後から午後9時までイルミネーションが行われます。2ページ、秋の表彰。表彰された4名を紹介します。小6位、授与。死亡に伴う少尉制度により、8月31日にご逝去された山崎勝さんに、町議会議員などの功績が称えられ、内閣総理大臣より、小6位が授与されました。地方教育行政功労者表彰。前教育長竹林信也さん。法務大臣表彰。人権擁護委員井上恵美子さん。3ページ。全国老人クラブ連合より表彰。前河合町老人クラブ連合会会長吉田勝幸さん。文化の日表彰式。11月3日河合町文化の日表彰式が行われました。今後も町や地域の発展のためにお力添えをお願いします。受賞者は次の皆様です。功労者表彰。伊坂隆之さん、岩本充さん、柏木俊子さん、田原倉田さん、土井正則さん、長岡はじめさん、服部康幸さん、山村則秀さん、渡辺八重子さん。地域健勝者表彰。吉田智明さん、山村義信さん、今中正夫さん、西川誠二さん、富山明彦さん、中野徳光さん、北野博史さん、ダンベル体操、住川民夫さん、藤本恵子さん、内原俊幸さん、増田広嗣さん、山本美智子さん、木部義人さん、杉本義樹さん、以上の方々です。4ページ、和人くんのやれることから、今、この町に何が一番必要かをモットーに、愛のある改革や事業化を進めています。財政状況及び財政指標等の見通しについて、河合町の今後の財政収支見通しを、令和4年3月、河合町財政健全化計画の策定時から更新しました。実質収支の黒字や財政調整基金の積み立てなど、町財政は改善傾向にありますが、引き続き健全化を推し進め、安定した財政運営に努めていきます。
5ページ、環境に配慮したまちづくり。ゴミ減量化への道ステップ3。令和5年1月スタート。デジタルカメラや携帯電話、ゲーム機などの小型家電に含まれるレアメタルなどの有用金属はリサイクル可能な貴重な資源です。これらの有用金属を有効にリサイクルするため、 町内公共施設に使用済み小型家電の回収ボックスを設置します。回収できるものは、回収ボックスの投入入り口に入る大きさで、家庭から出る使用済み小型家電に限ります。投入口は縦10センチ、横25センチです。皆様のご協力をお願いします。回収できるもの、例として、携帯電話、デジタルカメラ、電子辞書、タブレット端末、ドライヤーなどです。回収できないものの処分方法を紹介。回収ボックスの投入口に入らない小型家電、バッテリー、電池や蛍光灯など、有害ゴミ。回収ボックスに入らないパソコン、メーカーか、パソコン 3R 推進協会、電話03-5282-7685に問い合わせ、家電リサイクル法対象品、テレビ、エアコン、洗濯機、医療乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、家電小売店に依頼するか、指定引き取り場所に持ち込み。設置場所、12月中旬設置予定。役場1階、中央公民館、豆山の里、マホロバホール、西大和地区公民館。注意事項。一度回収ボックスに入れたものは返却できません。個人情報が含まれるものはデータを削除してください。バッテリー、電池や蛍光灯などは取り外してください。電源ケーブルは切断し袋に入れてください。集団資源回収でゴミ減量。町内の大事、自治会、子ども会、老人会などが集団資源回収を実施し、ゴミの減量、資源化に取り組んでいます。町は取り組み団体に対して助成金でバックアップしています。新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、布類を可燃ゴミとして焼却処理すると1kg あたり76円の経費がかかります。地域で実施の集団資源回収を活用し、ゴミの減量、資源化に向けてご協力お願いいたします。問い合わせ、製法工場、電話3207-06、7ページから9ページ、かわいニュース、町の新しい動き、10個あります。1、文化祭と産直市が開催されました。29日、30日の両日、マホロバホール内では3年ぶりの文化祭が行われました。クラブの皆様は普段の練習の成果を存分に発揮されました。舞台発表や作品展示に来場した皆様は温かくも真剣な眼差しで見入っていました。10月29日、マホロバホールで行われた産直市には朝早くからたくさんの来場者で賑わいました。マホロバ夢市の新鮮野菜や和歌山県すさみ町の海産物や特産品の 販売ブースには販売開始前から行列ができていました。3年ぶりにすさみ町からやってきた巡回水族館や子ども縁日は楽しそうな笑い声でいっぱいでした。2. かわいいエーネフェス。10月23日日曜に総合スポーツ公園内で河合町商工会青年部による音楽と食のフェス、河合エーネフェス、音楽と食で笑顔にが実施されました。当日は天候に恵まれたこともあり、多くの方が来場され、コンサートなどステージイベントの楽しい雰囲気の中、町内のグルメも味わって特別な一日を過ごしました。3. レッツポタリング。10月23日日曜に自転車安全講習会。11月6日日曜にレッツポタリング&スポーツ栄養ミニ講座のサイクリングイベントがそれぞれ開催されました。ポタリングとは、自転車でゆっくり街をお散歩することです。参加された方々は、青空の下、安全に楽しく、町内古墳群や川と丘の稜線美を眺めるコースをポタリングで楽しんだ後、スポーツ栄養ミニ講座をで科学的な健康づくりを学ばれました。4. 荒廃農地活用事業。田んぼの学校。稲刈り。10月22日土曜。6月に植えた稲が収穫の時期を迎えました。手作業で刈り取るのは重労働ですが、黄金色に輝く稲穂を鎌で丁寧に刈り取りました。秋晴れの田んぼで稲を刈っていた皆さんの笑顔は、稲穂の黄金色に負けないくらい輝いていました。5. 子ども園へプレゼント。厚生保護女性会。10月27日火曜、厚生保護女性会より、愛の全員募金の一部から、輝きの森子ども園へ絵本や地域玩具が贈られました。贈呈式の後、お話やじゃんけん大会などで子どもたちと交流を行いました。年長児へは心優しい子どもたちに成長してくれることを願い、クラフトペーパーで作成されたランドセルのキーホルダーもプレゼントしていただきました。6. 竹馬クイズラリー2022。10月30日日曜、河合町と広陵町の小学生を対象に、暨陽大学学生発案の竹馬クイズラリー2022が実施されました。準備から当日まで50人以上の地域ボランティアの方にご協力をいただきました。参加した小学生は146人。竹取公園をスタートし、うまみ丘陵公園のゴール地点まで8つのクイズに挑戦。ヒントを参考にお友達と相談しながらクイズを解いていきました。また当日はハロウィンということもあり、仮装して参加する子もトリックオアトリートというとお菓子がもらえるポイントもありました。参加した小学生たちは難しいクイズもあったけどヒントがあったから答えられたやお菓子がもらえて嬉しかったと話していました。
7. 紀陽大学生が町内施設などを視察。今年9月に包括連携協定を結んだ紀陽大学との事業の一つで、町内の地域課題解決につながるアイディアを学生が授業内で検討するランドスケープ演習が始動しました。その第一歩として、10月31日月曜、学生が職員の説明のもと、町内施設などを視察しました。今回は、池部駅周辺に住まうなら、どうあってほしいかを検討してもらいます。最終講義では、学生からの報告をいただき、町を元気にするサイクルにつながる施策への反映も図っていきます。8、第45回大事別ソフトボール大会、11月6日日曜、総合グラウンドで3年ぶりに大事別ソフトボール大会が開催されました。晴れ渡る秋空のもと、参加された皆様は、汗と笑顔いっぱいでプレーされていました。結果は以下の通りです。優勝、サミタ。準優勝、緑ヶ丘。9、戦没者合同追悼式。11月7日月曜、河合神社において、先の大戦で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、恒久平和を記念する戦没者合同追悼式を執り行いました。戦没者の遺族などが参列し、尊い犠牲となられた英霊を慰めるため、259柱の慰霊に黙祷を行い、参列した皆様により、献花が行われました。10、防火宣伝パレードを行いました。11月9日から15日までの全国火災予防期間中、河合町では火災予防の啓発のため、11月13日日曜に河合町消防団が防火宣伝パレードを行いました。冬場は空気が乾燥し、火災が起こりやすい季節です。タバコのポイ捨てで雑草火災が起こるなど、原因は身近にあります。今一度、火の元をしっかり確認し、火事を起こさないよう注意しましょう。10ページ、住民税、非課税世帯等の皆様へ、電力、ガス、食料品等価格高騰、緊急支援給付金。対象世帯は次の2つです。1、住民税非課税世帯。基準日の令和4年9月30日に河合町に住民票があり、同一世帯に属する方全員が、令和4年度分の住民税均等割非課税である世帯が対象です。なお、住民税均等割がかかっている方の 扶養親族のみの世帯は該当しません。2. 家計急変世帯。令和4年1月以降、予期せず家計が急変し、収入が減少したため、令和4年度分の住民税均等割がかかっている世帯全員のそれぞれの年収見込み額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯は申請できます。ただし、退職による収入減や事業活動に季節性があり、通常の収入が得られない月があるなどは、家計急変には該当しません。なお、申請には所得が確認できる書類が必要です。1世帯1回限りで、1、2の重複受給はできません。DV を理由に避難している方、配偶者やその他親族からの暴力などを理由に住民票を動かさず避難中の方も緊急支援給付金を受給できる可能性があります。住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、DV 避難中であることの証明と収入要件を満たせば受給できます。手続きなどはホームページで確認してください。問い合わせ世帯給付金対策室内線208全世帯に郵送砂丸振興券物価高騰対策として期間限定の地域振興券を交付します。町内での買い物やお食事などにご利用ください。金額1人3000円500円券6枚。利用できるのは登録された取扱店のみです。対象者、10月19日水曜時点で町内に住民票がある人。発送時期、12月初旬に各世帯へ発送予定。有効期限、12月20日火曜から令和5年2月28日火曜。取扱店、振興券と同封の取扱店舗一覧で確認してください。取扱店舗の最新情報など、詳しい情報はホームページに掲載します。問い合わせ、地域活性化、内線117。
11ページ、マイナンバーカードを作りましょう。マイナンバーカードをお持ちでない方に11月中旬から12月上旬にオンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。他の機関から送付されている方や DV などにより住民票と異なる居所情報を登録している方を除きます。スマートフォンなどで QR コードを読み取ることで簡単に申請ができます。郵送での申請も可能です。また、最近マイナンバーカードの申請をした方に行き違いで案内が届く場合がありますが、改めての申請は不要です。 最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末までです。この機会にマイナンバーカードを取得してください。マイナンバーカードの作り方、2つあります。1つ目、スマートフォンで申請。1、スマホで顔写真を撮影する。2、交付申請書の QR コードを読み取る。3、表示されたページでメールアドレスを登録。4、申請用 URL が届くので顔写真を登録し、必要事項を入力。5、交付通知はがきが自宅に届き次第、住民福祉課でカードを受け取る。2つ目、郵便で申請。1、証明写真機で顔写真を撮影する。2、交付申請書に写真を貼り、名前、電話番号と申請日を記入。3、送付用封筒を使って申請書を発送。4、交付通知はがきが自宅に届き次第、住民福祉課でカードを受け取る。交付などの時間外窓口開設日。申請し、交付通知のはがきが届いている方が対象です。申請者本人が来庁し、カードを受け取ってください。なお、電子証明書更新手続きも可能です。時、4回あります。12月9日金曜、午後7時30分まで延長。12月25日日曜、午前9時から12時30分まで。1月8日日曜、午前9時から12時30分まで。1月20日金曜、午後7時30分まで延長。受け取りに必要なもの4点あります。1、個人番号カード交付通知書。これはハガキです。2、通知カード。3、住民基本台帳カード、またはお持ちの方はマイナンバーカード。4、本人確認書類。顔写真がない公的証明書の場合は2点必要です。電子証明書更新に必要なもの、3点あります。1、有効期限通知書。2、マイナンバーカード。3、設定暗証番号記載表。これはマイナンバーカード受け取り時に設定したパスワードを控えた紙です。問い合わせ、住民福祉課、内線154、12、13ページ。河合愛特集。手話で話そう。令和2年9月に河合町手話言語条例を施行して2年が経ちました。手話が言語であるとの認識に基づき、障害のある方もない方も共に尊重し、支え合いながら暮らせる町。人に優しい、人情あふれる町、温かい町を目指し、様々な取り組みをしてきました。手話とは、手や指、顔の動きを使って単語や文法を表現する視覚言語。指文字という方法もあり、指の動きで日本語の50音すべてを表現することができます。12ページ、13ページの周り、ぐるっと、あーからんまでの50音の指文字のイラストが書かれています。手話の普及啓発のために、取り組んでいる5つを紹介します。1、手話の部屋。多くの方に知っていただき、手話を身近に感じていただきたいとの思いから、広報誌で手話単語の紹介をしています。2、手話教室。子ども園では簡単な手話を先生から教えてもらいます。3、砂丸手話ポスター。小中学校や子ども園では簡単な言葉の手話をしている 砂丸のイラストのポスターを掲示しています。4. 手話方針員養成講座。手話方針員を養成するための講座を開講しています。入門課程と基礎課程のクラスがあり、今年度の入門課程には未経験者約20名が受講されています。5. 通訳サービス。役場での行政手続きや日常生活の相談などで利用できるサービスです。手話通訳者窓口設置事業。月2回。第1、第3火曜日。午後1時から4時。役場1階応接室。手話通訳者派遣事業と要約筆記者派遣事業。派遣希望の1週間前までにファックスで申し込みをしてください。申し込み先、福祉政策課、ファックス番号 582010。 心と生活のバリアフリーを目指して。コミュニケーションのバリアがなくなれば多くの人が参加しやすい社会になります。障害のある人にも力を発揮できる場面を増やしていける町、みんなが自分らしく生きていける社会を目指しましょう。河合町で取り組んでいること。一つ、声の広報。一つ、広報誌の色使いに配慮。一つ、県政の展示冊子の配置。一つ、公共施設トイレのバリアフリー化。一つ、誰もが集いやすい場の整備など。河合町地域安全推進委員。地域安全推進委員とは、自治会や学校、各種ボランティアなどをはじめ、町や警察署と連携し、防犯思想の普及と効用を図り、身近な犯罪や事故などを未然に防止する活動を行っています。令和4年10月1日付で委嘱された河合町地域安全推進委員の皆様は次の25名です。継承を略します。吉村博池部、松井義明長楽、樋口俊夫市場、高橋京一市場、樋口勝秀上子、福西幸男、大和田、西川貞信、薬井、吉川君夫、サミタ、島田君則、泉台、岡田明、泉台、近石正宏、泉台、柏木俊子、清和台、若木隆夫、清和台、中島康夫、広瀬台、中島正幸、広瀬台、住川民夫、広瀬台、中根清、中山台、田浦春夫、中山台、松見哲幸、高塚台一三丁目、松下義和、高塚台一三丁目、立沢茂一、高塚台二丁目、高岡博義、高塚台二丁目、坂本秀夫、高塚台二丁目、杉本義樹、組ヶ丘、山下和義、西山台。訪問買取業者に注意。最近町内で貴金属、古着、家電製品を買取りますと訪問してくる業者についての相談が多く寄せられています。訪問買取業者には次の4つの対応で被害を防止してください。 1. 曖昧な返事をしない。 2. 業者の会社名や名前をはっきり聞く。 3. 不用意に貴金属類を見せない。 4. 自宅に上がらせない。居座る、無理やり買い取られたといったような場合には、すぐに警察に通報してください。消費者ホットラインもあります。 局番なしの188いやいやです。最寄りの消費者生活相談センターや相談窓口につながります。歳末特別警戒を実施します。12月27日火曜日から30日金曜日、河合町消防団や地域の防犯ボランティアにより夜間の特別警戒を実施します。火の始末と戸締まりを心がけましょう。なお、消防団による巡回地区は次の通りです。4分団あります。第1分団泉台長楽上古市場、第2分団清和台広瀬台中山台大和田城内薬、第3分団組ヶ丘彩りの森サミタ山の坊、第4分団高塚台西山台池部緑ヶ丘名倉西名倉。
15ページ、年末年始のお知らせ。公共施設などの年末年始業務をお知らせします。役場本庁、出張所、保健センター、上下水道課、シルバー人材センターは、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。休み中の出生、死亡、婚姻などの戸籍に関する届け出は、役場本庁地下1階宿直室で受け付けています。上下水道課についても、緊急の場合は、日直や宿直員から職員へ連絡します。総合スポーツ公園管理棟、豆山の里、砂丸号、中央公民館、西大和地区公民館、マホロバホール、図書館は、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。清掃工場は12月29日、30日は特別収集日となり、12月31日土曜から1月3日火曜まで休みです。聖火園は1月1日日曜のみ休みです。なお、12月31日土曜は、通夜の利用はできません。三室休日応急診療所は、12月30日金曜から1月3日火曜まで、内科、小児科、歯科の診察を行っています。受付時間は、朝の診療が午前8時30分から11時30分、昼の診療が午後0時30分から4時30分。夜の診療は内科と小児科のみで午後5時30分から8時30分です。感染症対策のため来所前に必ず電話をしてください。予約専用電話番号439887。家庭ごみの年末特別収集。例年通り年末に2日間の特別収集を実施します。特別収集日、12月29日木曜、燃やすごみ、町内全域。12月30日金曜、燃やすごみ、町内全域。収集時間は平常時と異なる場合があります。直接持ち込み時間、午前8時30分から11時30分。燃やさないゴミ、粗大ゴミは12月28日水曜が年内最終日です。1月4日水曜より平常通り収集します。問い合わせ、清掃工場、電話番号 3207-06。